もっこもこパレード。
年間52大ニュース。
イエイ。
ガウン着込んでね、あのワイングラスを片手に六本木の夜景を眺めるクルジョージですよ、こんにちは。
いや
クルジョージー、
クルジョージ
もう、あれですか、はい、僕の一大ニュースから始まる感じでいいですか。
もうだってね、
はい、
あのはっきり言いまして、
はい、
僕らのね、
はい、
2014年、
はい、
それを上回るニュースはないです。
僕らのでね、
足しても
この6畳間に2人合わせてね、
うん、
2人合わせてこれ以上ニュースはないです。
ないよ。
あ、
うん、
全部食っちゃったね。
全部このね、
はい、
12月28日
で今29日ですね、
はい、
はい、
すごいね。
あー、やったったね。ということで参りましょうか、はい、毎年恒例、
はい、
年末我々でいき、
はい、
3台ぐらいニュースというわけで黒シャチのその1、はい、
もうすでに第1位という
第1位アルミ第1位みたいな特にあの順位は使えない
です。
というわけでですね、うんうん、競馬で90万儲けるっていう。いやあるんだね、こういうこと。
すごいね。
結論から言うとね、まあ、昨日有馬記念と呼ばれる、
はいはい、
あのまあ競馬のグランプリレースですね、
うん、
オールスター投票してやるレースってのがあって、それが千葉の中山競馬場であるんですよ、
うんうんうん、
で僕府中は何度も行ったことある、東京の府中競馬場は、はいはい、でも中山行ったことなかったんで、
うんうん、
でまあ、行ってみようっていうのと、
うん、
まあ、今まで G1 レース見たことなかったわけ、一番、その G1 レースのいくつもあるんだけど、あの、はい、まあ、一回あなたとフェブラリーステックスと言ったけど、
はい、
あれはまあそんなに盛り上がらない G1 なの、G1 かっこ笑いぐらいなんですよ。
なるほどね。こっちはガチだ。
ガチのレース、G1 レースの一番混むやつだな。だまあどうせ行くならさ、天皇賞とかダービーとか有名なのがいろいろあるけど、
うん、
まあ、どうせ行くなら一番混むやつ行ったりと、
うん、
で一応ね、まあ混んでレース見るどころじゃねえよって話は聞いてた。
あ、
ネットそのもので
混みすぎちゃってね、
うん、そういうのは聞いてて、
うん、
でまあそれも含めてね、まあ、人混みを見に行こうと思って、
うん、
まあ、ちょっと友達と行ったんですよ、
うんうん、
でね、まあ、中山10レースだったんですけど、うん、第10レースだったんですけど、まあもう第7レースぐらいの時点でもう体力つけてまして、朝から行ってて、もうね、そのメインスタンドって言っていわゆる観客席あるわけですよ、そうそうね、うんうん、そっからその内場って言って、要はコースの中にちょっと広場とかあんのね、
うん、
でも疲れたから広場行こうぞって話になって、で広場行くまでにまあ、せいぜい 100m とか 200m じゃないですか、
うん、
それ歩くのに30分かかるっていう。
いや怠け者ですかみたいな、
うん、そういう混雑っぷりだとね、もうね、うん、
混雑しすぎてね、
そうそう、
だから進まないわけだ。
だって後で写真見せるけどね、うん、もうね、
うん、
フードコートがあんま近い階に、
うん、
ぎっちり人が詰まってて、あれ、イスラム教のさ、メッカの巡礼の写真あるじゃん。社会科の教科じゃなくて、
はいはいはい、
あの人が渦巻いてる、うん、あれになってんの。で、吉野家とモスバーガーあって、
うん、
吉野家とモスバーガーが見えないぐらいのところから、
うん、
モスバーガー最後尾はこちらっていう札立ってる人がいる。
とおみたいな。
おい、吉野家で最後尾はこちらっていうのを初めて見たぞと思って。
そんな混んでるんだ。
すごいね、
うん。
何万人いたのか知らないですけど。
うん、
で、まあ、ものすごい混んでまして、で、もう雰囲気は楽しいんだと。だから、あとはもう芝生でまったりして、うん、まあ、中の方はね、公園とかって結構まったりしてるから、レース、うん、あまり見れないから。
まあ、半ば観光
要素も。もう、観光モードに切り替えて、うん、もう、今日はちょっとまあ、あと有馬記念ちょっと見て帰りましょうぐらいの感じで、
う
まあ、ちょっとまあとはいえ、あ、まあ、あの行った中で競馬基地が僕だけだったの、うん、他初心者で行ってみたいってやつだけだった の、逆にその人混み行ってみたいってやつだけだったから、うん、で行ったんですよ、うん、でそれ中山8レースをなんとなく買ったんです、
うん、
で買ったら結果90万来たんですよ。
すごいね。
すごかったね、うん、あのねこれまたね奇跡が3つぐらい起きてるんですね。
あ、そうなの、
はい、中山8レースを買うときに、うん、そのまあ、いわゆる馬券売り場で買うわけなんですけど、うん、なんていうのかな、僕ね3連複一等軸流しって言ってね、うん、まあ要は、21通り買うんですけど、
うん、
それを200円ずつ買ったの、
はいはいはい、
まあ、それいつもの買えたの、うんうん、でいつも100円ずつ買うんです、
うんうん、
で、
うん、
まあまあ当たれば大きくて200倍ぐらい、うん、なんか2万円とか3万円とか、うん、でもただまあちょっともう疲れてたし、うん、もうそれの後のレースやる気なかったから、うん、もう有馬記念馬券買ってあったし、
うん、
最後のやつも、
うんうん、
ね、だからまあちょっともうここでお金ちょっと使っとくかと思って200円ずつ買ったの、うん、4200円ですよ、
うん、
で僕の買い方ってその人気馬もう強い馬を1頭買っておいて、それの相手を7頭ぐらい選ぶの、
うん、
でそれ買っておいて、
うん、
そのうち3頭ね、
うん、
人気薄いやつがあるわけ、
うん、
まあ要はこなそうなやつ、
はいはいはい、
まあ一応入ってるやつ来たらでかいじゃん、はいはいはい、だから1頭人気あるやつと7頭を買って、その7頭のうちの2頭が、
うん、
2着3着にくりゃいいみたいな買い方したの、うん、まあ、とはいえさちょっと人気ないの入れすぎたなと思って、
うん、
でもその人気のやつも来るかもしれないと思って買ってるから、
うん、
その人気あるやつからもう2着がその人気ない3頭ね、
うん、
来れば、
うん、
まあそれぐらいなら9るじゃん、うん、2つは来ないけど1頭ぐらい来そうじゃん、
そのずっこけ3匹のうち、
そうでそれをまあ生まれんっていう買い方なんですけど、うん、まあ9の9番っていうのが人気馬で、9番から1、10、11って買ったんですよ、
うん、
だから9、1、9、10、9、11、
うん、
この3つどれ来てもいいようにって買ったら、
うん、
500円ずつ買ったんですよ、
うん、
買い間違えまして
あら
で、
うん、
どういう買い方をしたかっていうと、うん、9番が来て、うん、その人気ない3人組、
うん、
ずっこけトリオが2着3着に入らないとダメな買い方をしちゃったんですよ、
うん、よりによって、
はい、で、
うん、
結果でレースもね見れないですよ、中からだから、うん、まあ、馬がダーって取りますけど順位とか分かんないし、うん、台風ビジョンって言ってでっかいオーロラビジョンみたいなのが見れないし、
はい、
でダーって行って、まあ、ゴールの 100m ぐらいまで通り過ぎる感じのところにいたんですよ、
うんうん、
ダーって行ってあれ来てない
ちょっと待てよと。
ちょっと待って。今、頭が11番だったよな。2番目は人気のある月9番で、で、
うん、
最後に4と1が来てたけど、1って確か、一番人気ないやつだよなと思って。ちょっと、でもなんか飯食いに行こうかとかいう話になってたんだけど、うん、ちょっと待って。ネットで見るからちょっと待ってっつって。で、ネットをスマホで立ち上げて、うん、で、見て、
うん、
見たら、その、11と9は来てたんですよ、
はいはい、
だからあと1か10が来ればいいんです
けど、はいはい、
で最後ね1と4が来てたの、
お
で1、4がねもう花さもうほぼ同着できてて、
うん、
でどっちか分かんないぐらいでゴールしてた、
うんうん、
でそれでもうその後リプレイがスローリプレイが流れてね、
うんうん、
で1が来てで最後に4が来て追い抜かれて、うん、ああダメかそんなうまくいかない、4は外れですから、
うんうん、
そしたら1がね最後に首をクッてあげて1番が頭をクッてあげたところがゴールで、
うん、押し抜いて
でそれで確定11、9、1番とやって、
うん、
おこれは結構来たよみたいな、
うん、
これは5万円ぐらい来たんじゃない、
来たんじゃない、
寿司食っちゃうよと思って、
うんうん、
で見たら、
うん、
あそうだ俺さっき買い間違えたから両方当たってると思って700円当たってるわつお、これ200倍とかついたらでかいよと思って、確定1101倍とか
何じゃこりゃ
1100倍って100円が11万円やから、
ね、やばいね、
かける7、ね、でそれがねさっき見せた、うん、その換金するとこの動画だったんですけど、長い長い長い長いと思って
です、ね、
あれね換金し、僕の一つの夢として、
うん、
生の競馬場で結構でかいやつを当てるっていう夢だったんですよ、
うん、
で僕はほらスマホでやってるじゃないですか、
うん、
そのスマホでやってるやつは、まあ、12万ぐらい取ったことあるんですよ、
うん、
1回12万ぐらい取った、うん、てか穴がいた家にいた時ですよ、
うん、
10万コースとか行った時あった、
はいはい、
あれは取ったことあるんですけど、でそのやっぱ生とねパソコンで当たるの違うんで、
うん、
現金出てくるのと、
そうだよね、
そうでその当たり券をね震える手で入れるわけですよ、
うんうん、
もうカレこちらカレーパンクが、うん、ずーっと手小刻みに震えてますから
ね。まあ
ね、まあ半信半疑ですかね。
そうだよね、
まあ、なんかまあなんか入れても当たっていませんって言われるんじゃないかなと思って入れて、やったらシャバシャバシャバシャバシャバって出て、でさ、人間不思議なもんでさ、うん、僕ほら貧乏じゃないですか、うん、貧乏だからさ、うん、なんかATM とかだからさ、
はい、
まあそんなに大金出した経験は、まあ、給料日なんてごっそり出すぐらいしかやったことないですよ、
うん、
シャバシャバシャバシャバーってなってて、ATM の機械なんですけど、
うん、
画面がねほら、うん、あるじゃないですか下のところに、
うんうん、
ああいう感じなんですけど、うん、画面のところからガバッて開いてお金が出てくるものだと思ってそこ見てたら、
うん、
その目の高さぐらいのところから、うん、お金がモコって出てきました。ワニワニパニックみたいな感じでモコって
出てきました。そうなんだ。
札束で出てきまして、
そう額が違うと出るとこは違う。
そうそうです。もともと競馬の機械って確かに言われてみればそこから出てくるんですけど、
うん、
そこから出てくるの 2,3 万のイメージだったから今まで、モコって、1センチ半ぐらいの出てきまして。
あーね、
そういやでね、当たった時はね、
うん、
人間そのなんか、うおー父さん母さん当たってるみたいな感じになるかと思ったら、うん、ならないね。
うん、
当たってるよね。
うん、
1100倍で、うん、これ、うん、買ってるよね、うん、買ってる。当たったのかなみたいな、なかなかね、
うん、
なんていうの、リミッターが働いて、テンション上がらない
ん
です
よ。落ち着けみたいなのが働くんだよね、
多分。勝手に、だから、待て、慌てるとかって、本人が一番慌ててるって漫画じゃないですか。
うん、
いや、そうならないね。
うん、
むしろ周りの連中が、
うん、
ぶち上がってましたけど、
うん、
いや、当たってるのかなみたいな、
うん。
いや、どう見ても当たってるから。掲示板に確定の確って出てるからって、
ね。まあね、
そういや、うん、でもそう思ったんだけど、でそれで監禁してモコって出てきた札束をギュッて掴んだ時、
うん、
あ俺偉いことしたいなと思って、
ついにお金を触った時に
時間が触った時にね、すさまじいことしたんですよ、
うん、
僕と思って。
そうだよね。
まあそのごちゃごちゃおっさんがすごいいっぱいいるわけでさ、
うん、
中山競馬場客層って結構まあ柄悪いっていうか、
うん、
おっちゃん客層なの、
うんうん、
でまあさすがにね、
うん、
僕の折りたたみマジックテープ式財布じゃないですか、
うん、
あれに折りたたんでは入らないだろうのは、
うん、
分かってたから、
うん、
まあ、だからその伸ばした状態で入るだろうと思って財布伸ばして待機してたら、
うん、
もこって言って触った瞬間に、うん、あこれ絶対入らないと思って、
うん、
そのまますーっとカバンの中に入れて裸銭で入れてチャック閉めてチャック持ったまんま
上手にチャックのね、
うん、で全く無言のまんま、うん、スタスタ歩いて、あ喫煙所行こうとりあえずタバコ吸いたいで、タバコで4本ぐらい吸って
吸うなぁ、
うん、いやすごかった。
すごいね。
何がすごいって、うん、その後有馬記念やったんですよ、
うんうん、
でまあ有馬記念はまあちょっとある馬を応援しに行って、まあ、その馬も負けちゃったんですけど、
うんうんうん、
まあとはいえまあちょっとまあ狙った馬券もお金狙いの馬券も買っとくかと思って5000円買ったんですよ、
うん、
それ13万当たりまして
すごいね
1000円かける123倍当たりまして、それでまあそれも当たったんですけど、もうそんなんね、ふーんぐらいの感じで、ああ当たったんやで、ね、いつもならね5000円で12万当たるってもうそれだけで1時間語るぐらいの話なんですけど、
そうです
ね、もはやね、なんか何かの回路が切れてた昨日は。
だって異常でしょそれは。
うん、
その当たり方は
やっぱね、なんか人間なんかね、
うん、
生存本能でね、
うん、
はしゃがないようにできてる回路があると思われる。
あなるほどね。
ね、一切大笑いとかね、
うん、
うわーとかね、 ああいうのやってなかった。
あだからほら、そのさ、自然災害の時もさ、逆に落ち着こうとしすぎて逃げるのが遅くなる人がいるって言うじゃない。
そうそうそう、正常性バイアスってやつ
ですね。そうそうそう、
うん、
それなんじゃないの。
いやそれだと思ったよマジで。ね、
うん、
非日常じゃないですか、
うん、
それ受け入れられない。
ああね、だからさ、一回もそれを当たってしまうと、
うん、
次さ同じぐらいのが仮にも当たったとしたら、うん、次はちゃんと喜べるんだよ。
次はちゃんと喜べる。まあ非日常じゃないから、
うん、
ま、再びみたいな感じで、
うん、
これシャチ伝説再びみたいになると思うんだけど、
うん、
まあね、昨日ね俺家帰って、
うん、
ガッツポーズ一回もしてないなと思って。
ちょっと怖いもんね。
うん、怖いね。何が一番実感湧いた時は、
うん、
もう帰りに日暮里の駅で友達別れたんですけど、
うん、
日暮里の駅でもう俺もう超疲れてたから、
うん、
確実に寝過ごすの分かってたから、
うん、
もう日暮里のサンクスで ATM に入れたんですよ、うん、もうお金、うん、裸銭だったから、
うん、
入れた時に、あの、エティムに入らなかった時に、2回に分けて入れざるを得なかった時に、50万までしか入れなか
った。すごいね。
すごいね、あれは。
すごいな。クロシャチ史上最高の。
史上最高だね。
だからさ、1万円入れたのがさ、
うん、
あの、100倍当たるってわけじゃないじゃん。
そうそう、それやね、あの、
うん、
万馬券当てるとしたら2万円突っ込んだのがダイレクトに50倍当たるしかないなと思ってたんですけど、
うん、
まさかね、うん、1100倍とか当てるとは、
うん、その確率の方がすごいよね。
だってすごいよ。だってそのさっき言った一等軸で7頭相手で21通りなんですけど、
うん、
21通り買うのの中で家に帰って倍率調べたんですよ、
うん、
あの一番高いやつだった
よ。あーね、それさ、確率的に言うとさ、
うん、
なんだろうね、あの例えばさ、あの2階から目薬みたいなのがあるじゃん、
うん、
どんなもんなんだろうね。
いやもうそれは1000倍だから1000分の1以上間違いないで
しょ。いやそうだけど、そうなんだけどさ、あ数字やん、それ、それ
所詮。ああ、数字、うん、そういうのじゃなくて、
うん、日常生活で言うとさ。
いやでもね、
うん、
ないと思う、なんだろう、相当なもんだと思うよ。
まあね、
事故るレベルだと思うよ、多分。
事故る、
あの交通事故に遭うレベルだと思います。
あ、これ交通事故って角合わないもん。
だよね。
結構合うじゃん。
結構合う、
大なり小なり、
うん、まあ救急車呼ばれるぐらいのやつじゃないですか。
あ、なるほどね。1000分の1だね。
自分が救急車呼ばれるぐらいのレベル。
あ、なるほど、
ね、いやだって周りの連中でもね、そんなね、1000倍かける700円なんてね、見たことないって言われたから。俺らの周りでいないって言われたから。
その競馬愛好会の中ででしょ。
そうそうそう、ということでもう16分も喋ってるの
か
な。危
ない。だってまだそれについて話したいもんだってさ。まあ黒シャチが当たったことでさ、
はい、
やっぱさ、
はい、
やっぱ当たったって言ってさ、
うん、
当たったって、ああいうさ、あぶく銭ができた瞬間さ、
うん、
こうおごってっていう人絶対出るなと思って。 あの冗談でもさ、
うん、
冗談という、
うん、
中でも
冗談っていう中でもその冗談しか出てこないから。
そうそう、絶対出るんだなって。俺この昨日さ、
うん、
あのツイッター見ながら、
いろんな人から「おってください」って「テレビ買ってください」って「なんでやねん」って、なんでテレビ買わなあかんねん。
だからさ、
うん、
なんかその嘘だと、あの無理だ、分かって
る、分かってる、分かってる、逆だってのは分かってるんだけど、
それもやっぱ出ちゃうんだろうね、ああいう冗談っていうのは。
そうだね、
うん、でこれが仮に黒字が1000万とか当たってて、
はい、うん、
でテレビ買ってくださいっつって、うん、買わなかったらケチになるからね。
そう、えらいこっち、
えらいこっち。90万とかはさ、
はい、
まあ当たった確率はすごいけどさ、
うん、
なんだかんだ生活しとけ、しとけばさ、うん、あっちゅう間に消える額じゃん。
あっちゅう間に消えますよ、
多分。
もう消えつつありますから。
何ですか、用途は。
あ、
もう、
あの、あ、いや、もうね、うん、あ、いいですか、その話して、
うん、
もう、今日さっきバイク入れて、
うん、
バイク買うたりましたから
。マジ。
おう、おやじバイクをくれ、キャッシュでなっつ
って。やばいね、ついに
41万円ぐらい。
おお、新品。
いや、新品じゃないです、中古、程度のいい中古。
うん、ついに数十年、
昭和製のバイク。
あ、
昭和63年製のバイク、もう限界なんで。
だったね。だってさ、競馬60年やってるおじさんでもさ、そんな当て方したことないってことも絶対あるよ。
いや、全然あると思います。
すごいね。
万馬券はね、1年やったら2、3回出るんですよ。10万馬券をね、700円で無理です、多分。だって俺、それ買い間違えて出るから、10万馬券700円買っただけで、
うん、
本来なら200円しか買ってないから。
うん、
あ、さっきの謎のマークし間違いがあったのがゆえにだから。
まあ、黒たちがしなそうなミスだしね。
まあ結構しない派ですけど。
すごい
な、なんで間違えてんだと思ったけどね、うん、でかいって思った。
すごいね。しかもその間違ってるっていうのがさ、
うん、
またその黒シャチが選んでないっていうね。
そう、あれでしょ、そのね、もうちょっと話すとね、
うん、
最後にあのその首の上げ下げで来た一番がね、
うん、
まあすごい人気薄だったわけですよ、うん、そのすごい人気薄のやつを俺最後に入れたからね。7と、相手7と選ぶときに、
うん、
あと1頭どれにしようかなって見て、でザザッと新聞を見て、
うん、
3秒ぐらいで見て決めたから、
うん、
1番っつって。
すごいね、
うん、
一番黒土の予想から遠いところが当たってるってことで
しょ。そうだ、いや俺最初外れたと思ってたんで。あれでも1番さっき買った気がすると思って。
すごいね、偶然注文は。
いやこれね、
うん、
流れだと思うんですよ。なんていうの、 今日バイク買ったって話ですけど、うん、俺バイクさ買うかを言ったって半年ぐらい探してたじゃん、
うん、
6月ぐらいから、
うん、
でなんか微妙にいろいろ条件が合わなくて、
うん、
予算よりちょっと高いのが、うんうんうん、まあ、今回予算のタグが外れたっていうのがあるんですけど、
うん、
今回ベストなのがボコンって見つかったのがね、いきなり通りすがりで入ったバイク屋で、
うん、
今日近隣のバイク屋 3,4 軒回ってて、
うん、
で入ったバイク屋で、
うん、
あ、完璧な条件と値段と思って、
なるほどね、もうこれはじゃあ
で、そのバイクも、うん、そう、あの今日さっき人が来てて、
うん、
あのちょっと考えてからまた来ますって言ってる人がいたんですっつって、
うん
うん、それは俺がもう元気にバーンとバシーって言ってたら、
まあ、るかな
っつって、まあ、それはこっちが優先されますからね、
うん、運命というか、
もうなんか全ての流れがスーッと
ね、やばいね、そのうちクロシャチ自己啓発やりだすんじゃない
そうそうそう
波動みたいなこと、
まあ、今日も競馬 の、 その師匠とね、
うん、
あの農会ということで寿司食ってきたんですよ、
うん、
さっき、
うんうん、
いやこれはね、おごらないとダメだねっつってこれはおごらないとダメな流れだねとか、死ぬよって言われてお前それ信仰宗教で、ね、地獄に落ちるわよみたいなでしょ、お伏せしないと完全に信仰宗教やり方だった
よおごられたいがためにでしょ、向こうはウケるよね、いやすごいな、しかしね、
やってやったね、っていうのが、
うん、
今年の最後のもあの三大ニュースも特にねえなーっていうところに入ってきた大ニュースでした、ね、
以上お送りしましたのはつ
ぐらいですけど、まあ、パッパとはい、あのじゃあ時任さんの、
はい、
あの、はい、三大ニュース、
はい、お来ました、いやーね、あれですよ、まあ僕もラジオ業界に入ってしばらく、まあ、3年超えたぐらいですけど、
はい、
一部監督作品ができるようになったなという、
あー D が
D 作品がね、
うん、
ポロリもあるよぐらいの感じで、
まあでもあのカッコ A、D ぐらいでしょいやいや
一応あの、うん、D 作品がね、あのいくつか作ることができたなという、
はあ、
まあ
それは、ね、特番なんですか、
うん、特番が
レギュラーで持ってるわけではなく、特番コーナー、特番、
あ、コーナーとかも全然やってたりはしますけど、要は特番、だ1時間の特番とか、
はあ、
そのレ、あの収録もの特番とかを、
うん、
まあ、こう、一本任されて、
はい、
まあ、いろいろこう、台本は作るけど、その、関係各位と、まあ、連絡やり取りつつ、まあ、一本作品を作ると。
D とさ、
うん、
P っているじゃん。プロデューサー、
はい。
ディレクターとプロデューサー。
はい、
よく違いが分かんないんだけど、 P の方が偉いでしょ。
P はもちろん
P は何すんの。
P は要は曲側の人間ですよ。 曲の人間として、はい、その番組をこういう風に作りたいと。
あ、もう何スポンサーがどこでとかのレベルの話ってこと。
うん、そうです。あのスポンサーとかのやり取りするのも、まあその人
スポンサーがそのライオンで、
うん、
まあ、サイコロ振ってトークする番組をやりたいんですみたいな、そのレベルが P。
そうです、そうです。で、それ、そしたら、じゃあ、
じゃあ、
司会には小堺さん呼ぼうと。
呼んで、
うん。
あ、そこまでピ。
うん。で、その、現場のディレクターとか、カメラマンとかを、彼にしようとかって選定するのは、
がピ。
うん。
で、D は、
うん、
じゃあ、小堺さんが来て、
うん、
で、やるから、じゃあ、
うん、
じゃあ、何、セットをどうするとか、
うん、
トークの順番をどうするとか、
うん、そうそう、
音楽をどうするとかが D。うん、
D。
あ、なるほどね。
うん、で、まあ、そこの上に、その P のある程度に行こうね。
あ、行こう、組んでやるのが、まあ、D の仕事
だ。特徴じゃん、特徴じゃん、頼むよ、みたいなのを。
特徴ちゃん、もっと寄って、みたいな。
そうそう。
まあ、ラジオだから夜とかないよ。夜とかパンするとかないけど。
うん、もうちょっとタイトにみたいなね、
うん、
僕らの場合は。そういうのを、ちょっとこう、やれるようになったっていうのは。
あ、全然あれですよ、クリエイティブですね。
うん、ちょっと進歩かなと。で、まあ、ラジオの場合は、だから要は、トーク、ナレーションをカットしたりとか、
はい、
組み立てたりとか、
はい、
まあ、選曲します。
はい、
で、あの、FM だから、こう、曲に行くタイミングとか、
はい、
とかの間とかは結構重要視されますね。
あ、そこも D の手のひらの中なんだ。
うん、だからこう、トークしてて、
はい、
こういきなりこう、曲に行ったりする。 その間とかは結構ね重要視される。
あ、じゃあもうあれですね、この年間52大ニュースなんかも、
うん、
時藤 D が、
うん、
もうやって、もう本当ようようならもうギャランティーが発生するような、うん、
そう、僕がねこれしたらね、もっとタイトにキュッとした番組、なんだよタイトにキュッとした番組って。
そこで言うとね、あのD は僕ですからね、この番組に関してあなたならあのパーソナリティとして呼んでるわけです
から。そうなんですけどね、うん、まあそういうことがありつつ、まあそれはまあちょっとまあ僕のねお仕事の中ではこうちょっと進歩したなっつ
う
ところがあるかなって。
なるほど、
はい、
じゃあ次、はい、次です。そうそう、はい、じゃあクロシャチの2大ニュースですね。
はい、
はい、まあ僕もお仕事なんですけど、うん、転職を果たしまして、しました
ね。
それも結構でかかったね。
いや僕全然これが第1位の予定でしたね、今年は。
今ね、
まあでもね、人生振り返ったらこっちの方がでかいとは思うんですけど。
ああ、まあ長いね、
長い人生振り返ったら、
うん、
まあさすがに競馬には負けるなと昨日の衝撃には、
うん、
っていう感じですけど、
うん、
いや転職しましてね、
うん、
5年半ぐらい勤め上げた、
うん、
あの GMO グループを、
うん、
東証上場一部企業で脱退してやりましてね、
うん、
いやでもね、
うん、
あのね転職自体はまあ人生何度かやってきたことなんで、
うん、
大したことないんだけど、うん、あの一番でかいのは、
うん、
まあ、今ね僕はウェブとデザインの会社に移った、
うん、
会社っていうか、
うん、
友達がやってる会社で社員3人しかいないんですけど、
うん、
そこに移った。だからもう吹けば飛ぶような会社ではあるんですけど、
うん、
なんですけどそこに移ったんですけど、何がでかいって初めて自分で職を選んだの俺、ね、やることを、
はいはいはい、
大学出た時ずっとあのほら、某 B システムというコールセンターの会社でコンサルやってましたけど、うん、あの時は大学にいた職場のまんま、あのバイトのまんま月金9時6時になっただけだから、
うん、
そんな横世代でしょ、
うん、
で辞めた後のバイトは、まあ辞めた後バイトの会社行って、
うん、
でそこの仕事を受けてちょっとフリーランスもどきをやってたんですけど、
はいはい、
まあ、それも転がり込んできた状況に乗っかっただけだから、
うん、
だからバイトとかは自分でやりましたけど、で初めて就職しました、
うん、
で30の時にで就職して、その会社から40派遣で今 の、 その GMO の会社に飛ばされたっていうか、うん、まあ、その元々入った会社がもうあの傾き気味でさ、
うん、
あのその40派遣とかでやるしかもう日銭稼げなくなってた会社だ、うん、でそれにいてあそこの会社であの仕事してたから、
うん、
全然選んでないわけよ自分で職場、
うん、
こういう仕事をやります、こういう会社ですって納得して行ったことはないわけ、
うん、
就職としては、
うん、
で今回、まあだからまあ、友達の会社だから何やってるか知ってたし、
うん、
でまあで今の会社の仕事と立場があり、で転職先の会社でこういう待遇で、
うん、
こういう内容の仕事やりますってのが分かった上で、じゃあそっちやりますって言ったのは初めてで、
うん、
で行ったのが9月じゃないですか、
うん、
まあ仕事ね楽しい。
あーね、
仕事の忙しいっていう度合いで言うと、まあ前の会社より忙しくないし厳しくもないところはあるんだけど、
うん、
あのそういうことが楽しいんじゃなくて、
うん、
むしろね忙しくて殺人的なスケジュールになったりとかトラブルが起きたりした時の方が楽しい。
あ
ーで休日出勤も全然苦じゃない。
あ
ーてかむしろなんかやっとくか、事前にやっとくかぐらいな感じで、
あ
自分のね意思とね仕事がリンクしてるってこんな楽なのかと思った。
ああ、そういう意味で言うと黒シャチはなんか すごいとこに行きましたね。なんか黒シャチってさ、
うん、
そういうメンタルにならなそうじゃん。あの、そのなんていうの、その仕事 と
あのもう仕事はもうなんか、
うん、
あまあ要はもう体売りに行ってるからみたいな感じで
しょ。そうでましてやその仕事が楽しいっていう感覚とかをちょっとなんかこう鼻で笑うじゃないけど、なんかこう、なんていうのかな、あんまりそういう感覚にならなそうな人が今、イメージありました
ね。まあいや、今でも鼻で笑いますよ。その大学で、まあ、ようわからん、まあ、就職できればいいやってところに行って、
うん、
そこで仕事が生きがいですとか言ってるやつはアホだと思うし、
うん、
別に何にも自分で選んでないですから。
うん、
で、まあ、あと、そのブラック企業に行って、
うん、
そこしか働く場所がないって、辞めたら困るっていう理由で、
うん、
かじりついて頑張ってるって生きがいとか言ってるやつはアホだと思うんですよ。
うん、
ただ、
うん、
世の中の人全員そうやって頑張ってることだとそうじゃなくて、
うん、
自分でそれなりにやりたいことをやってれば、
うん、
そのきついとか時間の拘束がきついって概念が消えるなと思って、
うん、
要は体売ってる感がないわ。
そう
な
のね、
自分の、まあ、特に技術職だから、
うん、
自分の技を売って生きてるっていう感じはあって、
うん、
フリーランスみたいな気持ちよさがある。
あ、それちょっとなんかでも分かりますね。
うん、まあ確かにあなたも AD 業界になってその感じでしょ。
そうですね、うん、
あんまりなんかこう
体の時間を打ってる感はない
でしょ、うんうん、特にこの1年っていうかこの2014年はそうでしたね。
あれあれじゃないあのなんだ労働時給計算しなくなったでしょ。
全くしないです、
ね、でしょ、
うん、
Me too、
うん、そんな感じだよね。俺こんだけ働いてとかっていう感覚はなくなりましたね全く。
なんか要はさ、
うん、
給料変わらないで残業すると損した気になるっていうのがなくなったね。
あなるほどね。
それも込みで仕事っていうのを捉えてる、
はいはい、
っていうのが僕の中で結構エポックメイキングでした。
あなるほど、
ね、なんか生き方が結構なんかすごいシンプルになった。
うんなるほど、
うん、という
黒シャチのライフスタイルが断捨離ライフスタイル断捨離
断捨離何でも断捨離とか言えばいいんだよ。じゃあ時田さん、時田さんの次のニュースです、
はい、私ね、
はい、
今年あのフジロックに行ったことがね結構でかかったんですよ。
あなんか結構あなたの中で、うん、あのインパクトだったっぽいですね。
でかかったですね。やっぱやまあさ、まあ、中高ぐらいからさ、うん、ちょっと洋楽かじり出してさ、
はい、
こういうあのフジロックフジロックとかっていうさ夢のっていうか、まあ、祭典じゃないですか、
はい、
ね、ああいう雑誌にさ出てる海外のアーティストやらいろんな人出て、
はい、
すっげえ楽しみにしてたのですけどやっと行けたみたいな。
ああ、
うん、
まあそうださ、あの近くて遠い存在でしたよね、
うん、そうそう
フジロックって言ったらまあなんかなんていうの、紅白歌合戦とかさ、
うん、
あとはなんだろう、まあ、世の中であるっていうことが分かってるイベントじゃないですか、
うんうん、
世の中にまあフジロックというものがあってって知ってるけど実際現場に行ったことはないっていう感じ
だった。そうそうそう、いいともみたいなさ、
そうそう、あの沖縄っていうビーチがあるのは知ってるけど実際行ったことはないとかさ、うん、ああいう感じだよね。
本当に行ったらこんなに楽しいとこがあるのかっていうと、こんなに人がいてなんていうの、こうなんか日本じゃないみたいなの分かんないけど、
うん、まあ僕の求める日本じゃないはそこら中でフリーセックスが行われてるぐらいじゃないと
そこまではないじゃん。どうなんでしょうね、やっぱでもあんな大事
ヌーディストビーチとかないとダメだ
よ。ああなるほどね、
ドストック的
なやつ。ヌーディストはさすがになかったけど、うん、でもあんな山の中ですからね、
まあ、まあそこかしこでやってるで
しょ。そこかしこはあると思いますよ、
はい、
まあまあまあっていうね、
はい、
僕のニュースはまあ第2位はフジロックに行ったことっつう。
ああなるほど、
うん、かなり僕のねあのちょっとこう閉じかけてたこうそのまた新しい毛穴を開いてくれた感じがしますよね。
ああなるほど、
うん、
毛穴スッキリクレンジングしてくれた感じ。
そうそうそうそう、そう
あなるほど、
うん、
じゃあ僕の1位でいいですか、
はい、
時間も結構来てます、
うん、
はい。でそのまあ、
うん、
これね一言で言いづらいんですけど、
うん、
まあ、一言で言うのは、まあ、黒シャチのね、うん、一つのディケードが終わったなと。
お、一時代、
一時代が終わったなと。
日本シャチ、日本シャチ、
あの10年単位の
うん
が終わったなというのがあって、
うん、
まあそれを象徴するのが、
うん、
今回今日バイクを買ったこと。
お
これね、あのね今年いろいろあったんですよ実は、
うん、
でまあ、まずちょっとバイクの話からすると、
うん、
僕今36歳じゃないですか、
うん、
17年前にあの19歳の時にバイクを買いまして、
うん、
でそっからずっとそれ乗ってて、
うん、
あの基本的にずっと乗って、買った時は確かね3万キロぐらいだったバイクが今18万キロになってますからね。
乗ったね、
うん、年1万キロペースで乗ってますから。でそれでそのずっと乗ったバイクをまあもうあの1月に車検切れるんですよ、来月の、
うん、
で1月に車検切れるんで買い替え、まあ車検は2年ごとに来たんで毎回言ってたんですけど、うん、まあ、今回本当に買い替えるってことで買っちゃったわけです、
うん、
でまあ新たなもうバイク買い替えるってもうなんか嫁さん買い替えるに近いですからね僕の場合、
うん、まあそんだけ乗ってればね。
そう、
うん、
でプラスそのさっき言ったまあ第2ニュースのあの転職、
うん、
でまあ仕事というものの、ね、人生における付き合い方が変わったわけです。
はいはいはい、
やいや食いぶちとしてやってる、まあ、うん、今までの仕事ね言ったらバイト感覚です。日銭稼ぎに来てるだけっていう感じだったんだけど、うん、生き方としてすごくスッキリするためのなりわいとしての仕事に、
うん、
まあ、ちょっと転換していったなっていうのがあり、
うんうん、
でさらに あとは今家でちょうどやりきったことですけど、
うん、
僕今の家10年住んでんだけど、
うん、
あの家に引っ越してきた時に、うん、もう荷物を適当に運び込んだ、
うん、
レイアウトのまんまずっと暮らしたの。
うん、
たまたま最初にそこに布団敷いたっていうだけでその部屋にずっと寝てましたから
。なるほどね。
それを大模様替えしまして、
うん、
今
何君にしか分からない言い方で言うと、何あのシアタールームがあったところが寝室になってます、
はいはいはい、おえー、マジ
で、あ、もともと寝室だったところが、うん、まあ、コンピューターと楽器の部屋、
でスイッチしたね。
そこの2部屋に漫画大量になったじゃないですか、
うん、
全部なくなりまして、
え、
全部なくなりまして、使ってない部屋あったじゃないですか、
うん、
あそこに移動しました。
へえー、
でそこがおしゃれなシアタールーム、
あら
っていう、まあまあ、でやったら、
うん、
まあ広いわうちの家って
広いよ、だって3つ部屋あんだもん、
60平米って広いわと思って、
うん、
でまあね、今まで1部屋ずっと死んでるって言ってたじゃないですか、
うん、
3部屋使ったらね、まあ素敵な家になりましたね、っていうのもあり、で柄とかに、うん、であとね私生活でね、
うん、
ちょっとね、
うん、
でかめの卒業がありました。
お
いや、要はね、
うん、
その19の時にバイク買ったっつってるじゃないですか、
うんうん、
でその頃からまあいろいろあった人がいるわけです
よ、
いい加減見切りがつきまして、
お
いや、ね、
うん、
何出会い別れはね、もうそれはもう500回ぐらいあるんです、そんなあるんですけど、
うん、
もうね、いい加減愛想が若干尽きたところありまして、
お黒シャチが、
はい、まあ、いろいろね、まあ、ちょっと当人のプライベートもあるんであれなんですけど、
うん、
まあ、いろいろ頼まれ事をしてね、いろいろ処理してやったんですよ、
うん、
で、まあ、その中でね、うわーっとなんか思えることがいろいろして、
あ、
ちょっと人間的な見切りがついたところありました。
なるほどね。
今までよし、うん、もう諦めて前に進むみたいなこと、まあ、何度か言ってたじゃないですか
女子たち、
うん、女子たちもう髪を切ってエステに行って明日から
ヨーグルト
食べてみたいなんじゃなくて、はいはい、
うん、
なんかもうすっきり、はい、終わりで全然いいですと思って、うん、ちょっとね、さすがに引いた話がね、
うん、
3件ぐらい同時にありましてね、
あ、
うん、
まああれですか、その要は100年後の恋が冷める瞬間みたいなね、
冷めるっていう意味で言うとね、もうね、うん、それはもう何年か前にいろいろ生産したことがあって、
うん、
それはもう蹴りついてる、
どっかの湖に思い出なしで投げるみたいな
気分的にはそんな感じのがもうあって蹴りはついてるの、ほっとに
はい、はい、
ついてるんだけど、
うん、
僕の中でまああもうそれは一時代向こうの話だなっていうのが実はまあちょっと夏ぐらいにありまして、でこれからどう生きようみたいなぐらいの感じなんです。だから全然本当だからね、
うん、
もう今の勢いのまま例えばなんかもっと新しい何か商売始めるとか、
うん、
なんかもうなんか黒シャチパート3とか第3部が始まるような感じです。
今から黒シャチなんか商売始めるとかなんか成功しそうだもんね今の流れ
そうだね、
うん、
この流れ、まあ、まあもう原資は30万ぐらいしか残ってないですからね
いやいやいや、でもね、それでね、要はでもね、そのうちのあぶくずにそれがゲットできたってことは、
うん、
それが全てですよ。
そうです、うん、ということでね、
はい、
僕の三大ニュースはそんな感じだから、もう2015からはね、ちょっと今までのレールとちょっと違う路線のって感じですね。
うん、
今までいろいろ違う路線っつってもなんていうの、うん、京浜東北線から山手線に乗り換えた感じだったんだけど、
うん、
もうなんか新宿で小田急に乗り換えた感じですね、
うん、
私鉄に乗り換えた感じですねJR から
むしろなんか乗り物が違う感じ、
乗り物違う、あ、そうですね、乗り物違う感じですね、羽田空港で飛行機に乗り換えたらその感じですね。
そうそうそうそう、なんかちょっと乗り物が違う感じします
ね。乗り物違う感じになりますね、まあ、バイクも変わりますし。
そうです
よね。そうだからね、本当に自分の人生をね、まあ、今までを第1部、
うん、
第2部、第3部ぐらいで考えて、
うん、
2部、3部ぐらいで考えた区切りがもう来ましたね、
うん、
じゃあそれで、それを締めくくりふさわしい昨日の奇跡、あれはね、だからもうなんか運命の一種だと思うね。
まさかね、あんだけそんなね、科学な黒シャチが運命だなんてね。
僕ね、うん、そこのところでね、そこら辺オカルトなんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
ね、僕の人生ね、
うん、
そういう要所要所でそういう何かね、
うん、
大きな流れが来るっていうのを実は信じてまして、
うん、説明できない何かがある、
何かが、まあね、まあ、一つは大学の時なんですけど、
うん、
大学入る時で俺大学絶対入れない成績だったんですけど、
うん、
まあいろいろあって スッと入れたことがありまして、
うーん、
でそれもういろんな偶然が重なった結果そうなったんだけど、
うーん、
あ、これはなんかこういう風に起きるようになってんなと思って
2010年は黒石転換期だったというかね、
特にこの3ヶ月はね転換期でした。いろんな流れ、そのさ今まで行った全部の仕事、バイク、うん、いろいろ人間関係、
うんうん、
全部がスッと収まったっていう、
まあまあそういう機会だとね、生活のね、
うん、
全てが、
それはまあ寿司ぐらいおごりますよ、師匠にっていう。まあちょっとあまりにもそんなにいまいちだったんで、あの、おごるのは1万円なって言われちゃったんですけど。
なるほどね。
さすがにこれ一人でね、あの、うん、うまい家も出せねえなっていう感じでしたよ、
ね。
というわけで、以上でございましたが、
はい、
はい、次、徳藤さんのラストニュースです。
まあそういう意味で言うとね、はい、僕はあれかもしれないですね、黒字は転換期だとしたら、
はい、
今こう僕はね、多分突き進まなきゃならない時期なのかななんて
思ってますけど、ロケットが打ち上がって、画面的には空にロケットが映ってる状態だけになって、うん、どんどん加速していくあの状態ね、
うん、そうそうそうなんですよ。だからまあね、まあラジオのお仕事もそうなんですけど、まあ今年はそのラジオの仕事をしてるおかげで、
うん、
なんとなくこうなんか自分をアピールする機会もあったわけです、そのコメディアン、
あ、フレディ・トキトーブランド、
フレディ・トキトーブランドとしてそのね、なんかその人のバンド出たりとか、なんかこう、
はい、
いろんな出演者の方々とかにそういう面でも挨拶をできることはあったんですが、
がそれではなく、
それがもちろんすごい僕の中では経験がでかいんですけど、
はい、
ですけどあんまりなんか新しいこうゲイができなかったなっていうのはありますよね。
ああ、まあ今までの遺産でやってきたみた
いな。そうそうそうそうそうそう。
まあね、それね、あなたがそれはもうピッチピチのパンツ履いてね、
うん、
メイクして、
うん、
全力でスマイルする、それはそのヒゲで面白いだろうって話ですからね。
そうね、だからね、なんかね、そこら辺はね、ちょっと今ね、さらにっていうのはありますけどね。
うん、
だから、ああいうところでこう、もっとガッといけたんじゃないかって今になったら思いますけどね。
ああ。
うん。その、なんていうの、もうちょっとあんまり、だから今年自体は人見知り来るとしてあんまりショーには出てないので、
やってないですもんね、
うん、ちょ、はい、うん、あんまりそんなに、
ちょっと特等フレディ・トキトーの活動の方が幅が広いです
の方がちょこちょこ出てたんで、
はい、
一人で出てたんですが、まああんまりだから芸としては増えてないし、
はい、
まあ少しだけ知名度は上がったかもしれませんが、
はい、
いやこれは違うなと、
ああ、これの加速には限界あるだけど、まあ、
そうそうそうそうそうそう、
ここで2段目のブースターをつけないとダメができないですね。
だから結果、
はい、
結果なんかこうちょっと目立ちたがり屋なスタッフさんみたいになっちゃうの一番痛いじゃないそれ。
ああ、まあフジテレビ感あるね、
うんうん、そうじゃなくてみたいなさ、
うん、
そこじゃなくて
野縁じゃないからね、君らですと、
そう気づいたらみたいなさ、
うん、
気づいたらそっちをやってましたっていう風になりたかったんだけど、
うん、
そっちにはまだちょっと行かなかったってことで今ね、家族期間中っていう
その模索中、第2弾ロケット、
そうそう
模索中ですか、
そうそう、2015年はねそこはちょっと求められるんじゃないかなんて思ってますけど、
なるほど、
うん、
課題は多いですね。
課題多いですよ、だから
どうしたらいいんだろうね。
なんですか、
とりあえず和芸を鍛えるべきじゃ
ない、和芸でしょ、和芸ね、
君、そう、
うん、
自分の体験を面白く語る能力と、
うん、
あと相手の言ってることを噛み砕く能力だと思うんですよね、和芸って、
はいはいはい、
自分の体験を面白く語る能力は要はダウンタウンで言ったらまっちゃんの才能なんです、
うん、
なんか右折したらそこにヤクザがいてみたいな話をまっちゃんは面白く話せるじゃないですか、
うん、
でそれを的確に、
うん、
客観的な一般人の視点で評価してあげられるっていうのトークの能力も言ってたんですよ、
うん、
それこういうことやなってい
う、うん、
それは浜ちゃん
の能
力分けて、結局その2つに多分集中するんで、
うん、
そこじゃないですか、
うん、強いて言うなら俺どっちなんでしょうね、
強いて言うならまっちゃんの方なのかなと思われがちだけど、
うん、
前もちょっと話したけど、
うん、
ボケとツッコミやれってどっちかやれっつったら、
うん、
多分ツッコミの方がいい、
多分そうなんですよね、
うん、
俺もそう思うんですけど、多分ね今これを聞いてるケント君とかはね、
うん、
ボケだろうとかって思うかもしれない、
そう、いや、まあ、ボケっていうのが、まあ、普通に解釈したらそうなんだけど、
うん、
変な話で消去法で
ツッコミの方を鍛えるべきじゃないかと僕は思った。
あ、なるほどね、
うん、
なるほど。
それそういうことねっていう、
うん、
でもなんていうの、例えツッコミみたいなのあるじゃん、
うん、
ああ それもう死者誤入したら全裸やなみたいな、うん、そういうのあるじゃないですか。
なるほどね、
うん、
やることはね、
うん、例えツッコミとかをなんか鍛えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、
来年に向けて、
うん、そろそろ、
うん、
あの脱顔面一発っていう顔面一発キャラをね脱していただきたい。
そうなんですよね、うん、だから
あのなんであなたもね、うん、ラジオの AD やるんだよ、ね、絶対テレビだろうと思う
もんマジね、うん、あの少しも伝わんないですからね。
そうなんか、うん、ゴールデンタイムの番組とかで見てもさ、 AD の面白いやつがいじられたりとかするじゃないですか、
うん、
ああいうのって大体ちょっとビジュアルインパクトあるじゃないですか、
うん、
全然あなたの方がビジュアルインパクトあるじゃないですか
自分じゃ気づかないんですけど、うん、まあという皆さんがね、
はい、
そう言ってくれるということで、
僕も転機を迎えた人生これからもフリーダムに歩いていくんで、フリーダムに歩いていく資金もできたし、うん、まあ、それは年越しの方で残ってるから、
次回は、
はい、
2015年
でお会いしましょうと。
抱負を
抱負をね
考えてる、
今回の踏まえて、じゃあということで、
これは一応頑張って年内に上がるんでしょ。
ああ年内に上がる多分大晦日か、
うん、ね、あの大津ベル君がね、
はい、
あの更新のこっち20回しかされてないんで
年間20代ニュースになって
しまうね、少しね、
はい、じゃあ来年の目標は年間52代ニュース
おす、
はい、行きましょう。ということでお送りしましたのクラチャット
T3000 の
年間52代ニュースでした。
イエーイ。